ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。中はですね、2週連続一人喋りとなりましたが、今週は大丈夫です。ちゃんと、お呼びしておりますので、では、カズ師匠よろしくお願いしますということで。
よろしくお願いします。
はい。はい、ということで、二人喋りが久しぶりになるんですけれども、ちょっと、
はい、
お盆の時はね、皆様お忙しいので、なかなかオファーが難しかったりしましたけれども、いやいやいや、なんとか、ちょっとね、やりたい話をしたいだけするという体に戻ってですね、ですね、もう、いきなり話していこうかと思うんですけれども、
そうですね、
今回はですね、カズ師匠からおすすめいただきました、
はい、そうですね、打ち上げ花火、横から見るか下から見るか。
もうね、アニメ化もなりましたけれども、そんな話は置いといてと。
違ったと。
いや。ま、そう。最初に断っときますけど、今回のラジオのに関してはですね、珍しく18歳未満禁止で、18禁でいこうかと思いますと。というのもですね、なんかびっくりしたんですけど、うちのポッドキャストをですね、なんか、家族で帰省中になんかカーラジオで流されて聞かれてる方がいらっしゃって
。ああ、そうですね。僕がね、昔やってたのもね、そういう方いたんですよ。
うん、
よくね、よくこんなものを流す気になったなっていうのね。
いやま、そんなにね、過度にね、やばい話はしてないつもりだったんですけれども、今回はちょっとその、非常にアダルチックな内容を含みますので、
まあ、そうですね。うん、まあ、その作品自体は R15 なんですけどね。
R15、あ、じゃあ、R15 歳未満の方はちょっと、この辺で止めていただいて、親御さんもちょっと流されるのは、ちょっと、はい、控えていただきたいなと思いますのと、あと、若干ですね、性描写とか、残酷描写が入りますので、はい、それを気にされる方はこの辺でちょっと、切っていただいて、あとは女性の方で性暴力の被害に遭われた方とかね、
多少そういう方がね不愉快な不快なされる可能性は何にしもあらず、
なのでちょっとここでですね、まあ、切っていただいて、そうですね、再来週ぐらいからまた聞き始めていただければ無難かな、みたいな流れですね。うん。はい。まあ、一応ここまで慎重に断ったんで、もう大丈夫ですね。もう、
はい、大丈夫ですか？
でも、その該当する方はここで切ってください。お、いいですね。はい。ということで、さあ、張り切っていきましょう。今回はですね、英語でいくと、ラストオブザーデッドですね。はい、放題がレイプゾンビですね。はい。もう思いっきり言っちゃってますね。
放題がって、まあ、どういうことか、まあ、あれなんですけどね。英語表記がラストオブザーデッド。
はい。はい。日本のですね、ゾンビ作品のことをですね、余すところなく語っていこうかと思うんですけれども、この作品実のところ、1から5までありますが、はい。うん、
見た んですよね。
いや、見ましたね。全部見ました。一応、あの、外伝はまだなんですけど、
外伝まだリリースとか、これからなんで。
うん。いやー。
正直に俺、これ、見ろっつって見た人があんまいないんで、しかもシリーズ全部通してっていうのは。
そうなんですか。
何僕の人望がないかっていう。
いや、これ、作品自体、あの、伝えで置いてるかっていうのはかなり微妙ですね。うちは、あの、天下の伝えディスカスさんをやってますからね。うん。まあ、だいたいあの、月の前半は、やっぱりあの、あれですね、あの、例えば、あの、アベンジャーズ2とか、その辺を借りちゃって、あの、うん。ですね、あの、月に8枚レンタルなんですけれども、
はいはいはい、はい。
ただ、8枚以上っていうか、あの、旧作は借り放題なんですよ。
あ、そういう仕組みなんだ、あれ。
あの、1980円で、あの、月に8枚レンタルでは割高だなと思って皆さん経営されるんですけど、あの、8枚っていうのは新作、純新作だけカウントされるんですよ。だから、例えば、君の名はとか頼んだら、来ますんで。うん、今の時期だと。うん。
じゃあ、古い方の君の名はは、借りれるってことですね。
ただですね、問題がありまして、8枚のカウントを消費するまでに、旧作を借りてしまうと、その旧作もカウントされてしまうんですよ。だから、新作、純新作をすべて、
それで8枚埋めた方が、
そう。うん、だから、で、ただ、最初に来るのも2枚なんで、2枚来て、2枚返して、またさらに2枚来てってなると、やっぱりタイムラグがあるんですよ。うん。で、
まとめてくるわけじゃないんですね。
うん、でね、確か配送センターがね、神奈川と、あとね、やはり兵庫か大阪かにしかないんで、やっぱり近くの方はそこに送るんですけど、うん。うん、やっぱりそのタイムラグも含めてとなると、だいたい4回消化するのに、8から10日前後かかるんですよね。うん。
うん、
で、月の最初のあの10日をそれで消費した後っていうのは、無限に借りれるゾーンに突入しますんで、うん。あとは、まあ、そうなってくると、旧作を借り放題になれるんで、みたいな感じで。ちゃんとね、1から5あったんで、がっつりと。うん。
じゃあ、それなら震える人とかも借りれるわけですね。
いやもう、いけますね。もういけますし、あとは、だいたい10日終わった後はだいたい AV 借りちゃってるんですけどね。ものすごい量あって、ほとんど旧作なんで。
なるほど。そういうのも借りれちゃうんだ。
そう。だいたい18禁のも OK なので。うん。まあ旧作見たいなとか、まあだいたい AV で消化しちゃうかな、みたいな感じですね。うん。絶対お金払ってみないだろう的なものですね。うん。
なるほどね。
そうですね。いやこれはひどい AV だろうなって、セックス教団のなんとかとか言って、これは絶対借りないな、みたいな。
それは琥珀歌が出てるやつだ。
そうですね。そうですね。絶対お金払って借りないな、とか、別のポッドキャストで言ったのは、余裕中作品がすごいっていう、代々木正さんでしたっけね、あちらのやつがですね、かなりすごいんですよ、みたいなことを言ったから、じゃあそれもちょっと一応行ってみるか、みたいな形の使い方をしてるんで、全然その絡みで言って、レイプゾンビ無知から5っていうのはちゃんとあったんで、うん。
あ、素晴らしいな、蔦屋。
蔦屋。
確かゲオのレンタルはね、抜けてるんだよな。
ゲオ、まあ、どっちもどっちなんですけど、ツタヤは、その8枚消化した後に無限に借りれるんで、頑張れば20枚ぐらいは消化できるかなって。もう来た日に、
ね、
うん。
俺は結構ゲオで、たまに大人買いとかするんで。まあ、ゲオでも俺はスポットレンタルしか使ってないですよね。 借り、あの、借りるやつに1枚いくらってお金を出して借りるっていう形で、まああの、配達のところまとめて10枚ぐらい来たりするときはあるんで。
なるほど。あ、でもやっぱりあの、レンタルビデオで行くとあの、タイトル見ながら借りるっていうのはやっぱりね、裏の説明見ながらっていうのもなかなかおつなもんです
ね。そうね。パッケージをね、見ながらね。一回パッケージでほとんどストーリーのネタバレ書いてあるやつあったんで。
なんですかね、猿の惑星のあの、リメイクとかひどいじゃないですか、あれ。ニューヨーク。自由の女神書いてあるとか。これはっつって。ありましたけどね。
うん。なんかいいです。
まあ、ちょっとね、その、もう本題に戻しましょうというところで、オープニングトークでそんな使っちゃったらあれなんで、あれなんですけどね。ちょっと話したいことは多いんですけど、まずこの、ですね、レイプゾンビというこの、邦画ゾンビ作品ですね。
そうですね。
でも、今で言うと、大泉洋さんが出てた、あれですね、邦画ゾンビといえば、あれが面白かったですけどね、
大泉。アヤマヒーロー。
あ、そうですね、アヤマヒーロー。うん。
はい。
あれかなり面白かったんですけれども、でも考えてみたら、邦画ゾンビってそんなないんですよね。うん。
そんなないこともないんですよね。
ああ。
どういうことかっていうと、うん、メジャーで撮らない。メジャーででもなんか一個あったな、撮った人。あれ、品川庄司の品川さんが監督して何回撮ってなかったっけ、うん、ゾンビ映画。
あったような気がしてきた。あった
よ。タイトルは全然覚えてないけども、何かあった気がするぞ。
うん。まあサイレンはゾンビ映画っちゃゾンビ映画でしたけどね。
ああ。まあ、ということはっていうと、まあ、ゾンビ映画なんていうのは、低予算の定番さ、うん。
言ってましたね、
正直に言うと、日本って土葬じゃないんで。
そうですね、アメリカみたく巨大な。
どうしてもね、どうしてもそういうホラーでちゃんとやろうって思うと、うん、ゾンビよりも幽霊になるのかなっていうのはありますね。
言われてみれば、そうですね、伝染病怖いで、土葬じゃないですもんね。
結局、あれなんですよね、死者が蘇るっていうよりも、ウイルスパニックものになりがちな日本になろうとしてます。
生きてる人間がゾンビ化して襲ってくるみたいな、
そうそうそうそう。
パターンですよね。
てか、多くなりすぎ。多すぎだな、そういうのは。
確かにね。
ない。
なんかもう疫病みたいな感じになって、わーってなって広まっちゃいましたみたいな。まあ、アイアンマーヒーローもそうで、そっち系ですもんね。
多すぎだよ。
いやいや、その中で、この、結構秀逸だ。これでもアイデアとして秀逸だったと思いますね、レイプゾンビね。この、まあ、概略を言うとですね、ゾンビになるのはまず男だけなんですよね、これ。
はい。そうなんです。ゾンビというか、まあ作品中にはゾンビっていう表現はされてないですよね。まあまあまあまあ。まあまあ、ビジュアル的にはまあゾンビ
ですよね。ゾンビですよね。目から血を流して、ああ、言いながら襲いかかるみた
い。そうそうそう。
こんな人は基本的にならないと。
そうです。
で、しかも、で、ゾンビになる男なんですけど、これほぼほぼ全部ゾンビになるっていうのも。
そうですね。
まあ例外は、
オタク以外は、
そう。
オタクだけは、ゾンビにならないっていう設定ですね。
で、それ以外はほぼほぼゾンビになると。
はい。
で、ゾンビになって何をするかっていうと、人の肉を食らうとかじゃなくて、もう、ただひたすら女性をレイプするという。
そういうことです。
そう。で、レイプされた女の人はどうなるかっていうと、 中に出されちゃうと死んでしまうという。
そうですね。中出しの毒で死んでしまう。
死んでしまうと。いやー、これはちょっともう人類滅亡待ったなしっていうか、これだけ聞いたら、なんてひどい作品なんだと。
ひどい映画って思うでしょう。
思いますね。もう。
俺も思ったもん。
なんだこのクソ映画としか思えない。
俺は、この、確かね、俺本当に、何年か前に、あれ、多分4、5年前になっちゃうのかな、もう。いや、Google プレイで、
はい。
あれ、ビデオとかも、レンタルとかあるんですね、Google プレイで。を探そうとしてたのか何なのか、その当時まだ作品がそんななかったと思うんですね、
うん。
とりあえず俺ゾンビ映画なんか見たいなって思って、うん、ゾンビで検索してみた。出てきたのがレイプゾンだけだった。
はい。
ないなーって思って閉じたんで、その当時は。
はい。
ね、今初めてこの、この公開したエピソード。最初 Google プレイで見てないなって思って閉じたっていうこと。俺とレイプゾンビの出会い。
いや、うちもね、ゾンビ映画好きかって言われると嫌いじゃないけど、別にゾンビだから全て見るって感じじゃないと、ここはヒットしないなというところですよね。ゾンビとつけば全部見るよっていう人じゃないと、これは拾っていかないですよね。
なかなかね、多分タイトルがね、まあでもその辺のね、タイトルに関してはね、あれなんですよ、いろいろ論争も起こっとるんですよ。
はい、
ね。もうちょっとなんか、ただ、レイプゾンビと聞いた時に、ハードルがぐんと下がってるんで、例えばそのレイプゾンビっていうのをタイトルを聞いてすごく感動する映画に違いないとか、これはすごい映像が見れるに違いないって思うやつなんかいないんで。
いや、なんかそこで、なんでしょうね、かなり選ばれた人間しか手に取れないですよね。
そうだと思いますね。
作品に選ばれるんですよ。
いや、まあでも、
うん、
意外と、なんかむちゃくちゃなタイトルの映画とかも多いですからね。
まあ、
だから俺が結構そういう職種が動いてしまう人間だからって言われたら、その通りな、それだけのことなのかもしれないが。
パッと見わかんないものも多いですからね。なんと、まあ、それ言えば最近のラノベとかね、クソ長ったらしいタイトルでなんか謎な内容っていうのですけど、大体内容は同じみたいなパターンもありますからね。
君の、なんだっけ、内臓を食べたい。
食べたい。水臓を食べたいとか。
水臓を食べたい。あれは何ですか、ジョージ・エロメロの遺作かなんかですか。
いや、なんでしょうね、なんか噛んでそう言っちゃっただけみたいな、実際に襲ってくるとかそういう話の、
猟奇
的サスペンスには発展しないと聞いたんで、もうないなと。いう感じですね。ああ、そういう話なんだと思って。
まあ、分かってはいたけど。
うん。まあ話は置いといて、あれですね、東京グールはでも面白いですよ、これは。
東京グールですか？
東京グールは、漫画原作の方というか、アニメの方で見ましたけど、ちょっと面白い、ね。
実写の方は？
実写の方はですね、僕はですね、大泉洋さんがですね、出てらして、その方がやってるのがね、窓さんっていう役なんですけれども、子供の目の前で、お父さんぶっ殺して、その体のパーツを使って武器を作って、さらにお母さんをぶっ殺して、お母さんのパーツも使って、ああ、お前のお母さんだよとか言って、言いながら襲いかかる役なんですけど、実のところ、この大泉さんの役どころは、人間を守る方で、 で、幼女の方は人形をバチバチ食う方なんで。
うん。あれですよね、あの作品は。
ええ。
清水文香さんが降板したっていうのでね。
そうそうそうそう、あ、でも結局。
話題になったっ
ていう。そうそうそう。あ、でも結局は出てるので公開みたいですよ。うん。
そうなの？それ大丈夫なの？
なんかそこは、うん、なんか OK もらったみたいな感じで。うん。で、そもそも清水文香さんがやってるのが、ですね、まあ作中のですね、主人公が、それこそ内臓移植されちゃうんですよ。グールっていうのがいて、何をするかっていうと、人をバクバク食うんですよ。ただ人間のふりをずっとしてて、人間の生活をしてるんで、
あいつは人を食ったようなやつだっていう。
そんな感じで
人を。ごめんなさい。
ごめんなさいね。実際にね、食うんですけど、面白い、なんか最近進撃の巨人といい、人を食うやつがね、割と作品が多いんですけれども、今回東京グルのすごいとこっていうのが、人を食う側の方が、からの視点なんですよ。
はいはいはい。
うん。で、人を食うって他のはって言ったら、食ったらゲロゲロ吐くんですよ。サンドイッチとか。だからこれしか食えないからもうどうしようもないだろうみたいな。
いいじゃないですか。完全に。
うん。
もう余談ですけども、ええ。結構ありますよね、でも、ゾンビ視点のゾンビ映画とかも。
うん。
俺の好きなね、映画でコリンっていう映画があるんです
よ。はいはいはい。
それの主人公ゾンビです。あと、ゾンビブライドっていう、これ日本映画なんですけど。
ブライドは結婚ですか？
結婚。結婚したいっていう夢を持った主人公の女の子がゾンビになるっていう、ゾンビになって苦労するけども、前向きに頑張って生きていくっていう、そういえば。
ゾンビだけど頑張ってと。
頑張って生きていくって。
あ
ー。で、それでも人間の肉を食べ続けないと、だんだんこう、頭とか脳みそがやられていって、うまく喋れなかったり、思考が落ちて同じことを繰り返しやるぐらいにしかできないけど、それを食べていれば、普通の人みたいに生活ができる。そうですね。
辛いなーっていうか、まあまあ、そういや白石監督の幽霊ゾンビも一応ゾンビっちゃゾンビ映画でしたね。ゾンビ映画。
あ
れはちょっとギリギリ。
幽霊ゾンビね。
ギリギリ。
あれ結構好きだけどね。
まあ嫌いではないけど、でもゾンビになってる時点でちょっと悪いエンドしかないのかなっていうのが、こう、ね。
あれいい映画だったね、あれは。
うん。
あれはちゃんとハッピーエンドで終わったね。
あれハッピー、ハッピーか。まあまあ、ヒロイン助かったから。ヒロインは助かったんで、一応ハッピーってハッピーかなみたいな終わりですけれども
。いいんですよ。いいんですよ。レイトゾンビですよ。
そうそうそう。戻しますよ、戻しましょう。いやー、どこまで戻していいかっていうところなんですけど、まあとにかくですね、あれですね、冒頭から、あれですね、ヒロインと言っていいのかっていうところなんですけど、まあ、あれですよね、会社でいる正社員の子が、まあ、仕事ができなくて、ギャンギャンこうね、叱責されてて、で、給湯室でリス化をするっていうところですよね。
そうそうそうそう。
で、リス化しまくって何してるんだっていうことで、病院に駆け込まれて、これが本作のほぼ前シリーズ出てる二人になるんですよね。リス化してる方と、あと、その、病院に担ぎ込まれたそこのナースさんですね。
そうです。
これが小沢アリスさんの。
桃子と、のぞみ。
のぞみ。うん、この二人が中心となって物語が進んでいくんですけれども、その、病院に担ぎ込まれて、手当てして、で、会社に戻ったら、もうその時点でちょっとおかしくなってて、テレビとかではもう、レイプマが大量発生
だ。レイプゾンビ化現象はもう、発生していたっていう。
そうですね。もう、会社行ったら、その派遣社員のおつぼねさんみたいな人がガンガン、やられちゃってて、 で、病院でも先生がガンガン患者を襲うようになってて、で、のぞみさんの方が、お医者さんを倒したりして、やってたら、さっき来た、患者さん危ないんじゃないかと思って、会社に乗り込んでったら、もうほぼやられちゃってるところで、なんとか間一髪助けて。
そうです。
うん。そしたらもう、日本中そんな大パニックになってしまったというところが、もう冒頭ですけど。
冒頭ですね。
うん。
社長室に日本刀がある。
はい。ありましたね。
それで、神社に、避難して、
うん、
そこでまた別の避難者がいたっていう。
そうそうそう、そう。二人ほどいて、で、そこにあれですね、ゾンビ化、ね、作中で毒男かって言ってましたね、あれ。うん。
そうです。
毒男化現象に関しては、これおかしいんじゃないかと。うん。まあ、それで討論とかしてたりするんですけれども。
いやまあ、その辺の説明をテレビの画面を通して、
うん、
テレビ番組で専門家が解説してるっていう風で、見せるっていうのも、あれも、
うん、
なんていうのかな、ゾンビ映画らしくていい、
うん、
いいところですね。
そうですね。あと内田俊樹さんが出てましたけど、
いや俊樹先生が、
俊樹先生が
女性初の総理大臣役で、
出てましたよね。いやー、面白かった。まあそれでですね、まあいろいろと見どころはあるんですけれどもですね、まあなんていうか、一つ感じるのは、なんかこの作品見てて、なんか昭和の深夜番組感があっていいですね。皆さん抜きっぷりが良くて。
まあ、V シネですからね。
うん。うん。でも、V シネでも最近こんなパーンと脱ぐかなみたいな。うん。最近の V シネ見たかって言われると、ちょっとね、そこまで見てないっすっていう答えなんですけど、なんだったかな、そうそうそう、片腕マシンガンガールとかそこまで脱がないですから。
あれだ、片腕マシンガールってあれ一応劇場公開作品じゃないですか、あれ。
一応そうですかね、うん。
本当に、なんか、ちょっと片腕マシンガール、そうだよ、多分あれ。
あ、そうですか。
多分劇場公開作品。
なんかグロはたくさんあったけど、脱ぎっぷりは悪かったな、みたいな感じだったですね。
うちのぼる監督の。
うん、そうそうそうそう。
だからその辺はですね。
うん。
やっぱ違いますよ、その辺は。R15 の分子ネと、あの辺の前年齢作品は。うん、あれ前年齢かどうか知らないけど、あれ。
なんだったかな。よく洋画とかで割とすぐ15禁になったりするやつもあるけど、そこまで洋画でもね、脱ぎっぷりは良くなかったりしますからね。でもなんかレプソンに関してはR15 の V シネだっていうところも含めますけど、なんか脱ぎっぷりいいなっていうのと、あとなんかそれ見て、あ、なんかすごく健康的だなと思いましたね、うち。なんか、いや、
まあエロ V シネはまあいろいろある、ぜひ、他のもっていうところですけど、まあその辺は話がまた続いてくるんで、
まあまあまあまあ、
エロ V シネロンはまた別の機会、
機会にというところですけど、いやー、それでね、まずその健康的にパーンと脱ぐなっていうのはあったんですけど、まあその後ですね、やっぱりゾンビ映画といえば老城ですから、なぜか神社に、なぜかっていうか神社に、
あれは、
うん、
あ、でもあれはうまい設定というか、うまい持ってきた方だなっていうのはあるって。
うん。
結局ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの、あれ、オマージュですからね、
うん、
あれ。
一応そうか。一応仲間もゾンビ化したから、一応そうか。
いや、もうそれはもう本当に監督本人も言ってることなんで。
じゃあ間違いないです。
そうそうそうそう。
うん、
一作目は、ナイト・オブ・ザ・リーディング・デッドみたいにああいう籠城して、
うん、
っていうのを軸に組み立てて、うん、そうなると、バタリアンとか、あれは何だっけ、あれ、 狩猟の餌食かな。
あ、腹綿の子ですか。
狩猟の腹綿。だっけな。え、ちょっともうあの辺の放題がさ、もうすごくごっちゃになっててさ。あれ、確か現代デイオブザデッド。みたいに、そういうキャラクターもののゾンビを出したりっていう。結構、で、最終章にあたる、4-5。
ええ、4-5。はい。
4とか。が、あれは、マドカマギカと、時をかける少女と、キリシマ部活やめるっていうの、オマージ
ュ。マジだって。そう、全部か作品言われて、キリシマ部活やめるっていうって、これどう関わるのかなと思って、最後見て、あー、これかって思って。
それに見せたときに、あれなんか見たことあるぞこの絵っていうこと言った
わ。あれこれってそうだよねって思って、キリシマ、要は霧島は部活辞めるっていうの後にレイプゾンビがあるんですか、時間軸は。
時間軸というか、まあその撮影されたの当然後なんでね、レイプゾンビの方が。
そうですね、いや、面白い。
まどか何かというか、まあ、シュタインズゲートの方が近いかもしれない
ね。あ、そうですね。いろいろもう、まあ、過去を改変するために、こう、また戻ってみたいな、ループを繰り返す的な話ですね。
そうそうそう。うん。
ループを打開するためには一体どうしたらいいのかっていうところですけど。うん。いやー。でもちょっとその、ワンの話なんですけれども、その、籠城してからですね、
はいはい
はい、そこに、ま、あれなんですよね、籠城してたのが、まあ、その元から籠城してた方が二人いて、で、そこにその、ナースののぞみさんともう一人ですね、が逃げてくるっていう流れで。
あ、逃げて
くる。うん。計4人で籠城してたら、その、神社の部屋の一室から男が一人出てくると。うん。でもそいつはゾンビ化してないと。
うん。ゾンビ化しない。
なぜだーっつって。うん。いや、それは二次元に嫁がいるからみたいな話をしてるんですよね。
そう。オタクなんです。オタクだから、
うん。うん。いやいやいや。
セックスなんて野蛮だよねっていう風に言うタイプの人間なんで、
うん。
してなかったという話でね。まあ、ちなみに名前がね、のぞみかなえ、たまえ、ももこなんで。
ああ。
あれね。
そっか。
あれね、筋肉少女隊なんですよ。筋肉少女隊のハッピーアイスクリームなんですよ。
はいはい。あ、なんか、のぞみかなえたまえ。ああ、そっかそっかそっか。そうかそうか。ああ。そっから撮ってたのか。確かに大月健二はそこにクレーム入れるとは思えないんで、いいところですね。
だって大月健二、冒険のステイシーっていう小説の映画化したのがトーマス監督ですか、
ね、あ、そうだったんですか。
そうそう。
あ、まぁ、ちょっとそこで若干つながりもあるっていうところで。
だから、レイプゾンビの前の、完結編の、劇場公開用のやつ、で、一週間、東京で、池袋、新年版ロサっていうところでレイトショーでやってたけども、それの、予告編には大月健二のコメントもある。
いやー、問題ないですね。うん。あー、なるほどね。あと、あれでしたね、まあ、そのオタクだからゾンビにならないっていう、子が、その、籠城してたやつ、女の子と一人に、二人で逃げ出して、その後どうなってしまうのかという物語と、あとは、うん、やっぱり例によって、そのね、神社にもゾンビが押しかけてくるという展開もあり、大量のゾンビが押しかけてきて、絶望の中戦うというシーンもありと。
そうそうそうそう。
でも、レプトミの1の話で、ちょっとこだわっていくと、あと、あれ、 すごいなと思ったのは、ゾンビ映画のオチって何点かあるんですけど、その中であの、核ミサイルオチってありますよね。
はいはいはい。
核ミサイルが飛んできて。
あの、バタリアンとワンポール
ね。そうですね。あの、ただ核ミサイルオチをやってるんですけど、あの、1時間半ぐらいですよね、ワンの方は。確か。
はいはいはい。
うん、でもあの、30分ぐらい残して核ミサイル着弾してどうすんだこれっていうのが。おやと思って。核ミサイルをとかって。
いやでも一応こう核ミサイルが飛んできたことによってこう皮膚が焼けて、うん、よりゾンビっぽいってくれになる、
うん、
なったっていうこ、
うん、
なんでね。
いや確かにゾンビっぽいくはなりましたよねと思いましたけど、あれね、あれと思ってなんかあのね、某、あれですね、レプテリアンの手下系のところから飛んでくるんですよね、あれは。極東アジアの防空、
ね
ね、から。
ちなみにあの、報復の科学は、あの、たった今入りました情報によると、どこかから核ミサイルが発射されっていう動画を公開してます。あの、その動画見たときに、レイプゾンビかよって思って、その後にニコニコ動画の、ニコニコ動画に、そのレイプゾンビのその核ミサイル発射のところ、そのニュース映像を切り取った動画が上がってるんですね。で、そこのコメントに、これは幸福の科学が作った動画ですねっていう言われたね。
新世紀なのに世紀末感がこうすごいですね。
もうね。
いやー、ひでえなーと思って。
まあ、それで、ね、全世界がそういう風な状態になってしまったという、
うん。いやー、でも核ミサイル着弾して、いやー、黒い雨が降ってきたよってこうやって、それで済ますのか、みたいな。
ねえ、まあ、その辺はちょっとさらっとしてる感じだね、確かに。
さらっとありましたけどね、もう震災後でそういうさらっとした描写かよ、みたいな感ありますけど、まあでもまあ、実際そうなのも、でもまあ、あれですね、片方でね、男がそんな状態になったらもうだいぶやけくそな感になってまして、なんかあの、いろいろと地獄ですよね。男だけしかいない世界も結構地獄かなと思うけど、作品の中で同時に女だけでこう回してる世界って割と地獄だなっていう感も出てきましたからね、あれ。
そうですね。
あれは、なんか、そんな感じになるよな、みたいな感じに。
ちなみにね、トーマス監督のあの最新作で未来世紀アマゾネスっていうのと、未来戦士アマゾネスっていうのがあるんですけども、それもあの、こう女だけの社会みたいな感じで、
うん、
そっちはもう男が迫害されているっていうような、そういう世界観のね、物語があるんですよ。
まあ、なんですかね、レイプゾンビ、特に4の方なんですけど、盛んに例のあの、固めの博士ですね。どう見てもあの、僕はあの、ゴジラの芹沢博士を思い出すんですけど。マットな感じが。思い出すって。あの人は1からずっとものすごい演説ぶりますからね、もう。もう
一応あの、監督の分身というか、監督の主張を代弁するような。
代弁するような。ものすごいこと言いますからね。もう、これはちょっと一回聞いてもらっていいなと思うんですけど、これね、なんか変な話なんですけど、ミソジニーって言葉ご存知ですか？
知らないわけないじゃないですか。
あ、じゃあもうバッチリですね。これラジオ聞いてる方に言うと、女性らしさとか女性嫌悪の方ですね。で、その対局でフィロジニーっていうのが男性嫌悪、男らしさに対する嫌悪っていう言葉が2つあって、で、このどちらの視点からでも楽しく見れる作品ってすごいなと思って。
これは、まあ、一回すごい炎上してましたけどね。
あ、でも炎上するほどの作品なんだという。
とね、炎上してた。
いや、でも燃え上がってくれたってのは、全然その炎上っぷりを知りませんでしたけど。
映画にっていうよりも、女性向けのキュレーションサイトっていうのかな。キュレーションサイトっていうのかな。他に なんかあるよね。なんだっけ。名前が出てこない。斎藤がやってる、メッシーっていう、そういう女性向けのサイト。
いや、もうまとめサイトみたいなもんですね。
まとめっていうか、まあ、情報サイトね。そこで、監督、そこのライターさんが、出演者が黒木あゆむさんっていう方と知り合いで、そのつながりで監督にインタビューっていうのがあって、それの内容で、すごい燃えて、
あれは、監督は、あれは、女性の前に出しちゃいかんだろうと。
すごい燃えて、もう中にはもうこの劇場に問い合わせをして公開中止にしようっていう、そういう声とか、メーカーにクレームを入れようっていう声ですとか、そういうコメントはね、大量にあったんで。
真面目だな、みんな。
それのね、元のね、記事を読めなくなっちゃってるんですよね。
残念。もうウェブ魚宅でもどっかあるかもしれませんけど、いやでもまあ、まあ、確かにそうだな、まあ身も蓋もない話が多いんですよね、これ。身も蓋もない話が何個か続くんですけど、まあ確かにですね、あれですね、UC 以来っていうか、このね、ここ数百年の間で、今までずーっと虐げられてきた、女性の権利っていうのが、どんどんどんどん回復して、どんどんどんどん女性のパワーっていうか、そういうものが全て強くなって、結果として男が虐げられるようになったけれども、その状況っていうのは果たして人類っていう種にとって、本当に幸せなのか、みたいな、話ですよね。
まあね。まあ、そうですね、そういう、まあ、例えばこう、雇用機会均等法で、女性の権利を認めたことによってその割を食うのがようになったのが男性であるとかね、まあ、そういうような主張ですよね。まあ、僕はそうは思わないですけどね。
実際、あれ、なんか少子化しかり、結婚できない男女っていうのも、相当に増えてるっていうところを、だけ、ね、その数字だけで見たら、どうなんかつって、だからといって、こう、昔に戻るっていうのはどうなんかっていうところで、普通は悩むんですけど、レイプゾンビの方はね、だから女はレイプしろみたいな感じで。
全ての性犯罪を合法化しろっていう。
合法化しろみたいなことを言い出すと。
まあね、まあ、そうは思わないですけどね。
まあ普通に。もうこの、あれですね、メタルバンドのボーカリストという方が、まあ、守りに、まゆりさんのなのに、守りに入りましたね、かずしちゃん。
僕の普段のことね、 あの、例えばこういう政治的な、あの、発言とかに、多少、その、層は、ギャップがあったりとかね、することがあるので、そういう意見もあるよねっていう。
あるよねって。
っていう感じでした。確かに一理あるところはあるね。
確かに。なんかもうそんな感じで身も蓋もない話よね。なんかあの、なんでしょうね、こういうパッケージでやられると、そんなね、まあ、なんかね、普通の作品でこういう問題をテーマにって言ったら、なかなかこう、切り込めない感があって、
でも僕はあれフェアだなと思うのは、本人は、監督本人は多分認めてないとは思うんだけれども、女性側の反撃を描いてるわけじゃないですか。
そうですね、もう。
あれがフェアだなと思ってて、だってそういう風な、こう、ミソジニーとかマシズモによってその映画、映画がこう作られたとしても、あれでかっこよく描かれてるっていうのは女性側なわけじゃない。例えばその一作目で言うと、その、群がるその毒男に対して、大立ち回りをする、巫女のコスプレの主婦がいますね、
そうなんですよね。冒頭でものすごい DV やられてる人ですよね。
そうそう。そうやって DV されてた、されていたはずなのに、なんか最終的に、こう、なんのか、この特殊な訓練を受けた、工作員みたいな動きをするって
言ってた。そうですね。
あそこの、多分、あそこで、女は男の、はげ口じゃねえんだよっていう風なセリフが、あって、多分、相手は、多分あの作品だから一番かっこよい、いいシーンのような気がするんだけれども、そういうところをちゃんと映像の中では残してるっていうのは、これはフェアだなというふうに思うんですね。
そうですね。どっちも、まあ、ひどいっちゃ両方ひどいんですけども、どっちも見せ場があるっていう感じ、というか、そうですね、まあなんか、身も蓋もないんですけど、まあどっちにもね、ひどいことをするんで、本当ね、女性嫌悪、男性嫌悪の方、両方の視点で見ると、これはどっちもこう、やれやれ、いけいけって言って、最終的にどっちが勝つっていう話で終わんないんですよね、あれ。
そうそうそう。
いやーって、これ、これどこに落とし所持っていくんだろうと思って。
そこの対立自体には、その、終わりがないというか、別の、別の未来が提示されるというかね。
見ててすごいなと思ったのは、こんなね、まあ、男は全員ゾンビだし、そうなったら子供も生まれないし、だからといって、みたいな感じで、もうどうしようもない感があるけど、で、その位置の途中で核ミサイルはそのね、残り30分を残して発射されてしまうし、とか言って、どうすんのこれっていう感が、たくさんあって。
で、僕もね、俺初めて見たときに、確かこう残り10分ぐらいでまだ展開とかがあって、これどうまとめるつもりなんっていうのを、込みながら見てた記憶がある。
うちは、それに和岡鉄拳ってね、この作品5まであるっつって、これどうやって5まで話つなげんのと思って。つって。
ワンのラストシーンはかっこいいなと思いましたよね、あれ。印象的なラストシーンが。
いいか悪いかは置いといて、未来を感じさせるラストで終わりましたからね。
そう。
うわーっつって。いや、とりあえずそんな話をしてたら、もうあっという間に48分になってしまいました。
確か
に。やばい、ワンしかしてないっつって。
確か。
ちょっと来週は巻きで2から5の話をしようかなと思います。 というあたりで、今週は、ね、カズシュ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと来週も一つよろしくお願いします。
はい、
よろ
し
く
お願いします。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。